前回から親鸞聖人と法然上人との出会いについてお話ししていますが、人と人とが本当に出会うということはなかなか難しいことであります。私も父が亡くなってかれこれ数十年経ちましたが、父と一つ屋根の下に暮らし、毎日顔を合わせてはいましたが、本当に出会っていたのかと問われますと、そう言えないものを感じます。それが私もいつしか親となり、お寺の住職となる中で、父は親としてこういうことは嬉しく思ったのではないか、逆にこういう場面では残念に感じたのではないか、住職としてもありがたく感じたこと、力なさを思い知らされたことがあったのではないかと思いを巡らすとき、不思議と姿なき父にふと出会っているように思えるのです。ある先生から出会いの伝統という言葉を教えられました。真実の出会いが開かれれば、その出会いはまた後の人に繰り返されていく。お釈迦様と阿難尊者との出会いが、念仏の教えのもとに親鸞聖人と法然上人との出会いを開いていく。親鸞聖人が晩年お作りになり、今日音読さんとして親しまれているものに、如来大悲の音読は身を粉にしても報ずべし、四種知識の音読も骨を砕きても射すべし、という歌があります。本当にありがたい人生とは、苦労がない人生ではなくて、大切なことのために汗をかき、身を粉にもし、骨をも砕いていける人生である。言葉を変えて言えば、たった一度の人生の中で本当に苦労するに値する大切なものが見つかるということであります。苦労したくないともがいていた私が、真に苦労のしがいのあることに身を尽くしきっていける。あれもしなくては、これもしなくてはと我を忘れ、うろたえていた私が、本当にせずにはおれないことを教えに言い当てられ、そのことに当たっていける。そのように我が身を動かす働きを持つものが本願念仏の教えであります。この教えに応てこそ、喜ぶべきことを喜べる、同時にまた悲しむべきことを悲しめる私に育てられる。親鸞聖人は法然上人を通して、十方衆生よと、すべての人々に光の当たる本願の働きに出会っていかれたのであります。それはこの私の存在を丸ごと包み込んでいくようなおおらかさを持つ故郷の大地のようなものであります。ふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな、とは石川啄木の歌でありますが、啄木の故郷は岩手県は渋民村。孤独ゆえ人生の居場所を探し続けた啄木の中には、いつどこにいても自分を支えてくれる懐かしきふるさとの山々があった。故郷というところは、遠く離れて暮らしていても何かしら目に見えない働きがあるように思います。その働きがあるからこそ、悲しい時は悲しみに身を委ね、苦しい時は苦しみに身をさらしながらも人生を歩んでいくことができる。それは歩んできた過去も不確かな未来も、状況によって右往左往する現在も、 私の存在を丸ごと支えてくださる大地の働きであります。南無阿弥陀仏という念仏の声はいつしか寄って立つ大地を見失い、人と関わることが煩わしくなりつつある現代に生きる私たちに、人と人との出会いを開き、あなたの人生を託すことのできる大地はどこにありますか？と問いかけてくるのであります。人間の知恵で夜は明るくなり、冬は暖かくなり、夏は涼しくはなりましたが、そのことの裏では新たな人間苦がくすぶっています。人間は便利で豊かな生活と同時に苦しみも生産していくのです。この現代という時代にこそ教えに合うことの大切なることを思わずにはおれません。自ら燃え盛る火の中に飛び込んでいくものは虫だけではないのですから。